皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生庫。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。10月15日、土橋重隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、現代医療の未来です。現代医療、これは西洋医学のことを、現代医療、西洋医学医療を、現代医療と言うんですが、ほとんどの、医療というのは、これですよね。これは、国が定めたですね、国民皆保険制度という、この範囲の中で行われているのが現代医療なんですね。で、これに対して、それ以外のものを代替療法と言ってですね、最近、いろんな代替療法が、多くの人に知られるようになってき、ていますが、まだまだこの現代医療の扱っている範囲っていうのは、広いですよね。90% 以上、もっとかもしれませんよね。医療といえば、保険診療というぐらいのもんですよね。で、これが将来どうなっていくかと、これとても興味のあるそういう話だと思いますが、私はこの現代医療というものは、の特徴というかいいところは残ってですね、いまいちのところが消えていくと、これが普通なんじゃないでしょうかね。今までは西洋医学っていうのはどういうものかと、現代医療っていうのはどういうものか分かんなかったですから、全部西洋医学、現代医療にしてしまったわけですが、もうこうなってから相当ね、時間経ってますよね。国民皆保険になってから、これは昭和40、36年ぐらいですかね。だから相当経ちますよね。で、この期間、この、現代医療の実力というものが、大体分かってきたわけですよね。で、いいところはですね、これやっぱり急性期の医療、これはもう、なんて言ったって、この西洋医学に勝るものはないと思いますね。急性期の医療というのは命がかかった状況の時ですよね。心筋梗塞とかですね、脳卒中、それから、あとは外傷とかですね、その急性腹症といいましてですね、非常に激烈な痛みのある、そういう疾患、こういうものにはやっぱり何て言ったって、西洋医学ですよね。この現代医療が最も力を出す、発揮するところが、こういった分野なんですね。これはもう誰もが認めるところだと思いますね。で、治療法もある程度もというか、もうほとんど完成したというか、もうやりきっちゃってですね、もう最終段階まで来ているというような分野も結構ありますから、これはもう、なんとも否定しがたい事実ですから、これは残っていくというふうに思います。で、一方ですね、慢性疾患に対しては、大したことないですよね。大したことないっていうのは、薬でね、管理するわけですから、治してるわけではないわけですね。高血圧でもですね、高脂血症でも糖尿病でもですね、根本的な治療はできないわけで、対症療法ですね、特異の対症療法、これをやってるわけですが、これではもうね、ずっと治らないと、ずっと医者に見てもらってですね、薬も症状が出てくればどんどん増えていってということになっていますよね。で、この部分はですね、おそらくね、なくなっていくんじゃないかなと思いますね。慢性疾患でも急性期というのがあってですね、例えば糖尿病でも急に血糖値が上がっちゃったりですね、また下がったりとかというような時には、西洋医学、これがいいんですけども、多くの場合は、こういう急性期以外の慢性疾患の慢性期ですね、こういうものには、あまり力を発揮しないということが、だんだん、皆さんわかるようになってきて、で、他の治療というふうに、今もなってきてると思いますね。 しかし、他の治療はまあ代替療法っていうんですけども、これでもね、そう簡単にはうまくいかないですよね。西洋医学で治らなかったものがですね、代替療法で治るってそんなに私は多くないと思いますね。どっちも同じようなもんじゃないでしょうかね。ですけど、なんか、こう違った発想でですね、この慢性疾患を見ていけばですね、これまた解決方法あるんですよね。これは、今はですね、国が定めた国民皆保険制度という中でやってますから、どうしてもその医療制度にこう依存してしまうという傾向ありますよね。しかし、これが一番問題で、病気自身はですね、自分自身の毎日の生活の中で出てくるものですから、自分で自分の体を管理するという、まあ自立の精神ですよね。これが芽生えてくるとですね、この慢性疾患というのもだいぶ変わってくるわけですよね。しかしこの日本人はですね、いろんな分野でもお上に頼りというか、ね、政府が決めたことに、もう素直に従ってという、まあそういう、まあ習慣がありますから、なかなかその自立の精神っていうのは、こう芽生えにくいんですが、まあそんなことも言ってられないような状況になってますよね。経済的にも問題がね、まあ、要するに国の予算がなくなってですね、まあ、医療費をカットすると、つまり、これは自己負担が増えていくということになるわけですけども、そうなってくるとですね、ずっと薬を飲み続けるというのもこれも大変ですから、やっぱり何とかしないといけないという状況が発生しますよね。こういう時こそですね、自分の体は自分で管理するという自立の精神、これが芽生える時期じゃないかなと思いますね。そうするとこの部分はですね、自分で何とかなると。ですから、現代医療の未来というのはですね、その急性期の、その命がかかった状態、命がかかった状態というものは残りますが、そのかなりの分野を占めている慢性疾患ですね、この部分がなくなっていきますから、まあ、将来的にはこれはもう西洋が、現代医療は未来をこう先細りになっていくというように考えられますね。現代医療はですね、医療の今主役です。しかし、これが10年、20年経てばですね、その病気に対する考え方も変わってですね、まあ、脇役に転じてしまうということになると思いますね。まあ、こうなればですね、まあ、医者もですね、今のままでは食べていけませんから、また新しいタイプの医者っていうか、医者の役割っていうのも、その医者、自身もですね、主役から脇役に回ってですね、本当に世の中のためになるためにですね、いろんな人と協力してですね、まあ、患者さんを見ていくというような、そういう立場になっていくんじゃないでしょうかね。まあ、医療っていうのはね、あんまりこう、こう偉そうにしてたらですね、偉そうにできてると、してるとですね、世の中いいことありませんよね。ですから未来はですね、この医療というその要素がこうだいぶ薄まってですね、自主独立ですよね。こういう人が増えてくるんじゃないでしょうかね。ですから、この主役から脇役へと、まあ、こう転落していくわけですが、まあ、それが私がこう今イメージしている未来の医療の姿だと思いますね。全くなくなることはまあないですよね。やっぱり、なんて言ったって、その、対症療法としてはですね、まあ、相当なとこまでもう、レベルいってますからね。ただ、この対症療法が適用になる病気っていうのはですね、まあ、限られてますから、多くの慢性疾患はですね、自分自身でなんとか、自分自身で作ってきたわけですから、なんとかなるわけですから、まあ、そういうふうに、こう、一人一人が気づいていくというのが、私の未来の現代医療の姿、その結果起きる現代医療の姿だというふうに思います。今日の話題は現代医療の未来でした。ではまた来週、さようなら。